はい、おはようございます。ポポンポグニャンラジオですということで、まあ、昨日は三宅由紀子さんとのコラボ、ありがとうございましたということでね、もう本当に、まあ、来週もってことなんですけども、ぜひ、聞いて、ね、楽しんでくれるなり、応援してくれるなりと、いや、思うんですけども、いや、お願いしますということで。まあまあ、それにしてもね、やっぱその昨日はその、小池新党で都民ファーストの会がね、まあ小池さんが代表就任にしたということで、まあこれはもう焦りなんだろうなと、やっぱその数字が、まあ自民党と差を縮めてきたとはいえですね、やっぱりその小池新党都民ファーストの会というのはまだまだ、抜いてないと。いうことでね、で、まあ、しかも、その、立候補予定者が、まあ、1ヶ月前の現時点でですね、小池新党都民ファーストの会はですね、過半数、単独過半数を目指してたんですけども、結局は立てられてないと。単独過半数、全員で127の定数で、だから64人ですか、いるんですけども、都民ファーストの会は48人しか、立てられてないということでね、まあ、今後増える可能性もあるかもしれませんけども、まあ、1ヶ月前ということで、まあ、これをどう見るかと。まあ、やっぱり小池さんも、なんちゅうんでしょうかね、自民を追い抜くまで行ってないから、まあ、ちょっと弱気になってる。まあ、しかもやっぱその、選挙に出ようと思ったらお金がかかりますから、立候補する人もですね、それはもう、誰でも通ると、都民ファースト、小池さんと並べば誰も通るという状態だったら、それはもう、なんちゅうんでしょうか、いっぱい立候補してたと思うんですけども、やっぱそうじゃないと。お金持ち出すだけ持ち出してね、残るは借金だけみたいなことにはなりたくないっていうのもあるのかなと、いや、思ったりしますと。まあ、自民党も、まあ、過半数は立てられてないわけでね、60人ということで、まあまあ、これがどうなるのかなと。だからまあ、小池新党もやっぱ勢いがないっていうのは、ない、まあ、とはいえ、やっぱ選挙に近づいてきたらね、なんちゅうんですか、数字はちょっとずつ伸びてるんですよね。だからまあ、そういう意味では勢いがあると言ってもいいと思うんですけども、まあ、現時点ではやっぱり抜けれてない。やっぱりその現時点、ね、まあ、直近の世論調査をもとにやっぱり考えるわけですから、まあ、これもしゃあないのだろうなと、いや、思いますね。まあ、これがどう影響するかと。いや、小池さん、ちょっと弱気なんちゃうのと。いうのが出たらさらにやばいんじゃないのかなと。まあ、あとスキャンダルとかね、まあ、予想っていうか言われてる、スキャンダルが、ここから出てくるかもしれないと。まあ、野田和沙さんがね、まあ、代表、まあ、結構退いて小池さんが代表になったんですけども、まあ、それ野田さんもね、いろいろありましたと。まあ、でも小池さんも、小池さん周辺もいろいろあるんじゃないかと、言われてたりするわけで、まあ、これをどう乗り切れるかと。まあ、ただ自民党だって、その、なんて言うんでしょうか、自民党なんかもっとね、えぐいのがいっぱいいますから、だからね、この間の大西秀夫っていう江戸川区、東京16区でしたっけ、の国会議員がですね、まあ、とんでもないことを言ったと。がん患者、働かなくていいよと。まあ、その影響がですね、この産経に載ってたのはですね、まあ、大西さんの地元江戸川区、大田区、世田谷区、練馬に影響があるのではないかと。これ自民党も、10人落選危機と、ね、これ産経が書いてるっていうね、っていうのが面白いと思うんですけども、まあ、やっぱそれだけその世田谷とか、やっぱり無党派層に左右されるということもあるということで、自民党だって、僕は全然安泰じゃないのではないのかなと、思いますね。まあ、そこでね、だから、まあ、民進党もでも、もう散々ね、言われてたんですけども、まあ、23人は候補立てると、いうことでね、まあ、どうなのかな、まあ、苦しいとは思うんですけどね、まあ、ここをやっぱりどう頑張れるかというのも、僕は民進党も問われてるんじゃないのかなと。なんかもう、都議選終わった後に蓮舫さん引きずり下ろそうみたいなことばっかり考えてると余計あかんでと、いや、思いますけどね。まあ、共産党も、37人立てるということでね、で公明党も23人と、 でも共産党なんか結構なんかいいみたいですね。あの自民党の世論調査、自民党じゃないな、共同通信とかの世論調査と、まあどっちかというと小池、新党寄りな人たちの世論調査でもですね、まあ共産党は3番目ぐらいと、だから公明党を抜いてやっぱり、都民ファースト、自民党、共産党、あるいは自民党、都民ファースト、共産党みたいになってると、やっぱ共産党がね、そこそこ、行くんちゃうかな。まあ、減らすっていうの可能性はね、大いにあると。まあ、前回もその民進党が、複数立てて共倒れしたから、まあ、共産党の候補が通ったっていうところが結構あったと思うんですけども、まあ、それがどうなるかと。いうこともいろいろ気になりますと、やっぱまあ僕は国政とも連動してると思うんでね、全くそのまあ受動喫煙の問題だってそうですね。今日なんか、厚生労働省受動喫煙ゼロっていうのを断念したと、ここなんか都民ファーストついてくるかもしれませんしね、新しい、公約というか受動喫煙東京都ゼロにしますと、いうのも考えられますし、だから他いろんな問題ね。あると思うんでね、その、だから共謀罪だって、これ影響するから公明党は嫌がってるわけでね、まあそれがまあいつね、共謀罪、13日に、通されるみたいなもう、なんかニュースでやってたみたいですけども、だからまあどこまでその野党が、国政でも野党が抵抗するかによって、この都議選の流れが変わるかもしれないと。いうことでね、まあ、自民党、どんどん減ったらいいなと、いや、思うんですけども。だから公明党だってやばいですからね。公明党一応、全員干渉でね、いつもそうなんですけども、今回は本当にそうなのかと。僕は政教新聞で、豊島区が激戦だと。今、政教新聞でね、公明新聞じゃなくて政教新聞ですから、学会信者にごっついケツ叩いてるような感じがしましたね。うん、今、毎日政教新聞ではですね、この、どこどこの区がどうだと。まあ、これはもう都議選とは書いてないんですけど、都議選のことだろうと。でもその、大体それはね、なんか、頑張ればいけるぞ、みたいな、書き方なんだけど、やっぱ豊島区だけはね、激戦だと。いや、本当にそこはやばいんだろうなというふうに思いますけどね。ひょっとしたら、豊島区本当にやばいんじゃないのかなと。いや、公明党もね、いや、これ、干渉できるかどうかっていうのもすごく、ちょっと興味深いと思うんですけどね。まあまあ、ちゅうことで、まあ、いろいろ楽しみですということで、まあ僕も東京行けたらなと、ちょっと思ってますということで、さようなら。バイバーイ。